皆さんおはようございます。今日はですね、私実はですね、今日で最後だと私は思ってたんです。私の予定では今日で最後、フルスイングでメッセージして、ここで、皆さんに励ましをして、この1年ぐらいですかね、この働きを終える、ね、ちょっと花を咲かせていこうかなと思ってたらですね、なんかいろいろ話を、していると、入江先生から話聞くと、4週目もですよ、4週目、なんかうっすらと先生がどうですか的なぐらいなのあったんですけど、その後本決まりの、私の中でね、認識なかったので、今日ここでメッセージをして、皆さんとしばらく顔を見ることもないのだろうなという気持ちだったんですが、4週目にも会えます。よかったですね、皆さん。感謝です。またですね、すいません、今日ね、そういう意味でのメッセージ私用意してたんですけども、やりながらだいぶ変えるかもしれませんので、そこはちょっと許してほしいんですね。本当にでもね、皆さんとこういう時間をね、過ごせているということを嬉しく思います。私の中の一つの重荷というのは、もちろんその自分自身の、牧会する教会に対する重荷もあるんですけども、本当に日本の沖縄の教会が祝福されることを願っています。私もその中の一つ、一端も、また励ましとしてできればいいなというのは、もうこれは、私、牧師になってから、ずっとこの思いは常にあったんですね。ですので、こういう形でまた励ましがね、できるというか、私ができることっていうのはもうね、本当に話をしてね、皆さんのね、慰めになればという部分なんですけども、私たちはこのようにね、もちろん一つの教会が祝福されることも素晴らしい。でも、日本にある教会、沖縄にある教会が本当に祝福されるなら本当に素晴らしいと思います。まだまだ日本はね、クリスチャン人口少ないですね。潜在的にはね、信じそうな人々いっぱいいるかもしれませんけど、ね、日本人難しいですよね。なぜかというとね、信じますって大体信じる人多いんですよ。私が知る限りね、福音伝えるでしょ、信じるのまでね、大体行くケース多いんです。その次難しいんです。いやー、でもちょっと教会に通うのはちょっと、私の家はちょっとそういう教えじゃないので、私が信じて、もろにバプテスマを受けてクリスチャンになったら、すごい家族の弊害が起こるんです。私信じてるんですよ。でも、これ以上はちょっとね。皆さん、多いと思いませんか？ですから、潜在的に私はね、信じる人々は、日本人って礼儀正しいのでね、いい話聞いたらね、大体もうイエスっていう人多いんですよ。ね、私もね、いろいろメッセージして種をまきますけど、そこまで拒絶された人それほどいないんですね。ね、大体信じますか、いい話を聞かせていただいてありがとうございます、検討しますじゃないですけど、ね、考えてみます、大体皆さん多いと思います。そういう意味では、潜在的に信じる人々というのは多いと思います。でもその次ですね、だとするならば、私たちクリスチャンがどうあるべきかということがチャレンジされると思います。皆さんがもちろんね、クリスチャンとして、生き生きと主を喜んで歩んでいくことは大きな証になります。そして今も主が生きて働いておられるということを皆さんが信じて生きるなら、これは素晴らしいですね。皆さん、主の御業がその人たちのうちに現れたらね、確かに彼らの信じている神は本物だとなるわけです。皆さん、これね、皮肉のように聞いてほしくないんですけど、私はですね、いろいろ考えるんですね。なんで日本ってね、そのリバイバルがね、なかなか、見える形でね、もちろんリバイバルは、数が多くなればいいというものでないと思ってます、私は。ある人々の誤解はね、単にスタジアムにいっぱい人が集まればいいとか、いっぱい教会にね、ひしめき合うように人が来ればいいとか、良いことですよ、皆さん。でも多くのリバイバルが起こるときにね、大体2年から3年って言われてるんです。その波ですね。その次が私は大事かなと常に思います。それは受け皿であるクリスチャンが本当に整えられてますかなんです。生きたクリスチャンとして歩んでますか？そしてイエス様と共に喜んで生きていますか？ まあ、私たちはですね、そのことがチャレンジされると思います。大きいね、なんていうのかな、まあ、改宗が与えられるということも恵みですけども、私たちが誤解してしまうのは、多くの人が集まればそれがリバイバルだと勘違いしてしまうんです。私、前にもここで話したかもしれませんけど、リバイバルとはあなたを直撃することだと、これ私の定義です。それは何かというと、私たちの心を揺さぶるんです。私たちの心を試すんです。主がね、あなたに触れてくださるなら、あなたはね、もう神様の前に、ね、もうひれ伏すしかないんですよ。ある牧師先生が言いました。リバイバルはお祭りではないと。お祭り会場に行けば人はいっぱいいるんですよ。面白いアトラクションもあって、素晴らしい催し物があるでしょ。まあ、それはね、一つの、なんていうの、きっかけとしてはいいと思います。でも、もしずっとそこに留まってるなら、皆さん、それがなくなった時に、私たちは、ああ、もう面白くないやって去っちゃうんです。私はイエス様と生きることは楽しいし、喜びだし、面白いです。でも、面白さがなくなったから、もし皆さんが教会から離れてしまうんだったら、皆さん根本を間違っている場合があります。皆さん、どんな状態になっても、キリストの体、イエス様を愛して、皆さんの植えられた教会を愛する人になってください。そのことをね、すごく心に思うんですね。まあ、今日こういう話から最初にスタートしてますけども、まあ、私たちはね、本当に主によってこの教会に植えられ、ね、主が置いてくださっているということは本当に祝福だと思います。そして私も皆さんとね、こうして顔と顔合わせてね、共に礼拝が捧げられることを嬉しく思ってます。少しばかりね、いくつかの話をしてね、進めていきたいと思うんですけども、まあ、皆さん、先週台風ね、通過して大変でしたか。まあ、思ったよりはというのも私あるんですけど、でも、まあ、台風ってね、子供の時楽しかったんですよ、台風って。私はね、学校休める。 まあね、台風なのに私結構外で遊んでましたからね。私の世代だけなのかな、ボーリング場とか結構ひしめき合ってたようなイメージあるんですけど、ね、まあ、私にとって幼い頃の台風はね、怖いものというよりもね、やった、今日学校行かなくていいってでしたけども、まあ、今この大人になるとですね、もう台風厄介だなと、いろいろね、困ることもありますね。で、台風入る前にね、私、妻に連れられて、買い物に行ったんです。台風をね、対策するために。私は自らね、行きましょうみたいなところないのでね、ちょっと買い物あるから、まあ、手伝ってですね。で、大体私は買い物するときはね、もう早いんです。もう行く前提は、これを買いに行くからっていうのがもう決まってるからです。女性の皆さん、どうですか。これを買うの決まってますと言っても、時間取りますよね。取らない人もいますけど、大体取るんじゃないですか。どうですか。皆さん、男性結構これ苦痛なんですよ。もう私はね、もうなんか、この間、何もすることもないし、追いかけて、家内がね、なんていうのかな、買い物しててもね、まあ、私がね、好きなものをポンって置いたところでね、まあ、戻される場合もあれば、許可される場合もあればなんですよね。で、私、やることないので、まあ、もう大体最後の締めくくりだけですよ、重い荷物持つっていうね、もうそれだけなんです、私の役目はね。だから、まあ、私は、まあ、一緒に行ってね、時間あるから髪を切ろうと思ったんです。デパートなんかありますね、安くで、早くで切れる。で、待ってたんです、待ち合い、この何名か並んでてね。そしたら私の横にね、保育園と幼稚園の兄弟の男の子がポンと横に座ったんです。可愛らしい男の子がね、若いお父さん座ったんですね。そしたらですね、まあ、キャッキャキャッキャしてるんですね。で、私横で言ったんです。こんにちはって、ね、優しいおじさんぶってやるんですね。こんにちはって。そしたらですね、この子がね、保育園の子が私をじっと見て言うんです。おじちゃん、ここで何してるのって言ったんです。まあ、髪を切る場所にいますから、髪を切るんですけど、まあ、子供ですからね。私は言いました。そうだね、髪を切るんだよ。へえ、おじちゃんどこから来たのって聞いたんです。 まあ、言ってもよかったんですよ。浦添市何々って。でも子供だから絶対分かんないなと思ったんで、そうだね、この近くだよって、僕ん家も近いって言ったんです。そしてじーっと見るんですね。でじーっと私のひげを見るんです。じーっと見るんですね。そしたら私はニコッと笑って言いました。思わず言いました。触っていいよって。そしたらね、子供がね、ガーってガーってガーって触ってくるんです。ガーって触ってね、もう弟触るとお兄ちゃんもやっぱり触るんですね。そしたらね、お父さん、若いお父さんがね、もうすいませんって言うけど止めないんですよ。まあまあ、しばらくないと私触られたりとかしてね。まあでもよかったなと思いました。触られやすいおじさんでよかったなと思いました。一つはね。もう一つはですね、なんか声かけてもらってね、まあ怖がらないでね、声かけてもらってよかったってね、まあ、そんなこといろいろ思ったんですけども、まあ、若い子供たちのエネルギー見るとすごいなと思いますね。ね、まあ、彼らのエネルギッシュな姿を見て、まあ、感動するし、こういう子たちの将来っていうのは本当に楽しみだなと思います。まあ、でも皆さん、私たちは若い頃はそれでいいですね。幼い頃は楽しい、愉快だ、もうエネルギーを、ね、もう前面に出して歩むわけですけども、年齢を重ねていくと、まあ、そういうわけにいきませんね。さっきの証はタイムリーじゃないかなと私思うぐらいにね、私もね、もう気をつけないとね、もう危ない時あるんですね。こけそうになったりね。まあ、年齢を重ねていくということは、多くの意味で肉体的な意味では以前のエネルギーとは違うと思います。でも年齢を重ねていくと良いものは、その経験というものを神様が与えてくださるので、まあ、どっしり感と言ったらいいかもしれませんね。まあ、安定感というものが、まあ、ある人にはね、備わっていくと思います。まあ、私たちは、ね、そういう意味でね、若い世代がすることと私たちがすることというのは違います。もし私の世代がするべきことがあるとするならば、今までの経験を通して、まあ、若い世代に対して知恵を、ね、その経験を通して与えられた神の恵みを伝えていくということができると思います。皆さん、そういう意味で本当にね、皆さんの、まあ、世代というものが本当に神様は用いてくださいます。ただそれは、まあ、若者たちのような用いられ方というよりも、むしろ皆さんが勤勉で忠実で主を喜んで愛して仕えていったこの姿を、その背中を彼らは見ます。まあ、私はクリスチャンホームで育って、ね、途中でね、ちょっと放蕩をした人間ですけども、両親に感謝していることあるんですね。それは非常に熱心に主を愛するということを教えてくれたということです。私はその背中を見て育ったので、まあね、外れる瞬間もありましたけども、やはり戻ってこれたのは、両親が真剣にイエス様を愛して生きてたなということが分かってるからです。そしてその祈りがあったので、まあ、今私の、まあね、歩みというものが守られてるなと思います。まあ、私は自分の子供たちに対してもね、それを示していかないといけないだろうなと思います。まあ、私、うちの子たちね、本当にありがたいなと思うんですよ。まあ、夫婦喧嘩もよく見せるしね 私たちのね、もうダメダメな姿もよく見せるんですよ。で、私は正直に見せる方なんです。見せないで、見せないで、うんと笑ってる緊張感の方がもうきついんですね。私は素直に自分の姿ってさらけ出す方です。これはまあ家庭によって違うのでね、どのやり方がいいか分かんないですよ、私たちの場合ね。ね、でもまあ感謝のことに、その生身の私の弱い姿も見ますけども、まあ、でもお父さんとお母さんは確かに主に真剣なんだなということは伝わってるのかなと思います。ですのでね、まあ、今はね、今の時点でってしか言えないけど、ね、感謝のことによく手伝ってくれるし、私聞いたことあるんですよ、子供たちに。つまずいたことないの？って、もうつまずいたことあるよって、もうさらって言うんですね。ね、でも、じゃあ教会は？って言ったらね、教会は別に嫌ではないって。まあね、彼らなりにイエス様と向き合うということをやっぱしてくれてるなと思うと感謝です。そういう意味で私たちは背中をね、見せていく存在ですね。でも同時にですね、皆さん、どの世代にとっても一つのチャレンジがあります。神様が突然皆さんの背中を押す時があります。 今日はね、その話も少し触れたいと思うんです。今日出てくるアリマタのヨセフさんという方は、ある意味では神様に背中を押された人ではないかなと思います。皆さん、背中を人生の中で押される瞬間がありますね。その時にはね、なんですよ。ある一つの例話をしたいと思います。小話ね。皆さん、面白くなくても笑ってくださいね。これは本当の話じゃないですからね。ある金持ちがいました。ある金持ちがね、広大のね、金持ちですから、普通の金持ちじゃなくて、もうすごい金持ちですから、もう広大なね、自分のプールね、プールをね、プールの前でパーティー開いてたんです。なかなかの大きいプールですよ、ね、でこのプールにね、プールのそばで金持ちはね、自分の敷地内でこう言ったんですね、周りにいる人々に対して。ここにプールがありますと。このプールに飛び込んで、先まで行った人に、私のこの美しい娘とね、結婚する、権利を与えます。そして私の全財産をあなたにあげます。先にプールに飛び込んで、向こうの岸まで行った人に、私はこれを差し上げたい。しかし、このプールにはワニや、危険な、生物を放し飼いにしていますと言った瞬間、一人の男性がバシャン飛び込んだんです。もう彼は必死になって泳ぎました。もうね、もうエネルギーをね、もうありったけのエネルギーを込めてね、もう泳いだんです。わあ、ザー、もうみんな拍手喝采です。すごい、わあ。彼が岸について、プールサイドに上がってきたんです。わあ、金持ちはね、もう素晴らしい、君はなんて勇敢な男だ。そしたらですね、この男性がこう言ったんです。息を切らせながら、誰だ、俺の背中を押したやつはって。わかりますか、皆さん。背中を押されるというのは時にこういうことです。背中を押してね、押してねじゃないんですよ。私たちが予期しない時に、神様はもちろんあなたにチャレンジを与えるんです。そして背中をポンと押すんです。皆さん、この瞬間あなたがやらなければいけないのは、泳ぎ切らなければいけないということです。このアリマタヤのヨセフさんも、ある意味ではですね、主が背中を押したんです。何のために？キリストの体を守るためです。皆さん、彼は聖書によるならば議員であって金持ちだったと思います。とあります。皆さん、彼ってね、もともとイエス様も弟子だったんだけども、自分の心に収めているような人でした。でも私は、彼ってね、この土壇場になって、蜘蛛の子散らすように弟子たちが去っていった後に、彼は何をしたかというと、イエス・キリストの体を、の下げ渡しを願って動いたということです。皆さん、これリスキーですよね、とてもね。なんで？もしそのことで、ああ、アリマタイヨセフ、お前も弟子だったの？お前もじゃあ、問題だね。彼は自分の地位を失う危険がありました。お金を持っている人でしたけども、彼は財産を没収させる危される危険もありました。彼は全てのことを取られる危険性もあったんです。彼は隠れた弟子でした。表には立っていませんでした。でも、イエス様が十字架にかかって死なれ葬られた後に、彼は主が彼の背中を押してくれたので、彼は進むということを選んだんです。皆さん、教会も時にこのような葛藤を通ります。停滞しているような時期、もしかしたらいろんなね、現状の中で次にどう言っていいのかわからない。でも、そのような時に主は背中を押すんです。先がまだ見えるわけではないけども、神様は確かに背中を押して、この前進させてくださる、前に向かわせてくださるという祝福を置いてます。私たちはこのアリマタヤのヨセフの姿を通して、今日の教会、クリスチャンに対する励ましを見ることができます。面白いですよね、皆さん。弟子たちはね、残ってなかったんですよ。でも、隠れた弟子たちがその時には神様を用いてくださったし、 多くの女性たちがイエス様の、ね、最後、遺体が、ね、墓に納められる最後まで見届けていったんです。皆さん、私はこれはすごいなと思うんですよ。この有馬太陽の、まあ、別の聖書の箇所ではね、彼は勇気を出してって。皆さん、時に背中を押されて前に進むためには勇気がいります。でも勇気は私の頑張りとは違います。私の根性とも違います。皆さんが聖霊に押し出された時に恐れはあるかもしれないけども、前に進むならば神様は素晴らしい領域を開いてくださると私は信じています。皆さん、このルアー教会、まあ、4週目も話しますけどね、このルアー教会は神様が建てた教会ですね。皆さんがそれを信じること大事なんですよ。皆さん、教会というものは、まあ、建物だけのことを言ってるのではなくて、集まった人々ですね。この集まった人々が、私はこのキリストの体に植えられて、このキリストの体を愛し、イエス様を通して栄光を表すんだ。皆さん、その心を持って歩むのか歩まないのかで、大きく変わってきます。皆さん、背中をもう押されたんです。皆さん、この場所に植えられました。そして皆さんが進むために、主は背中を押してくれています。さっきも言ったように、皆さん、背中を押されたならば、どうぞ泳ぎ切ってください。クリスチャン人生でも言えるかもしれませんね。皆さんがクリスチャンとして歩み始めたのなら、皆さん泳ぎ切ってください。皆さん、泳いでる瞬間ってね、いろんなことあるでしょ。ワニに食べられるかもしれない、ね、もしかしたらね、ウミヘビ放し飼いかもしれない、時に絡みつくかもしれない。でも振り払って皆さん泳ぐんですよ。主が共にいるので、皆さんは泳ぎ切ることができます。皆さん、この私のメッセージ伝わってますか？たまにこういう話するとね、きょとんとする人が何名かいるんですね。あ、意味伝わってなかったかなと でも皆さん伝わってると思います。皆さん、だから皆さんがクリスチャンであるということ、またクリスチャンとしてこの地域教会に植えられているということ、そしてキリストの体の全体の一部として皆さんが置かれているということは、素晴らしい恵みです。ですので、そのことを覚えながら、今日はこのね、有馬太陽のヨセフについて少しメッセージをしたいと思うんですね。彼を見るときに3つのことが分かります。1つ目ですね。1つ目、彼は善良で正しい人と記されています。50節読みますね。さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の1人で善良で正しい人であった。皆さん、ここで善良で正しい人といったときに、単にいい人であるとか行動様式が正しいということを意味していません。神と人との前で正しく生きるということをしていた人ということです。皆さん、いい人に見える人はね、別にクリスチャンじゃなくてもいっぱいいるんです。時々いません？クリスチャン以上になんかとってもなんかいい人。たまに振り返ってクリスチャン見るとね まあね、皆さん、まあ、私もね、反省しないといけないんですけど、皆さん、ただ単に行動が正しいとかいい人であるというのは、皆さん、神様の目から見たらね、まあ、良いことですし、人々に対して良い影響を与えるけども、それは、ね、絶対的な基準にはならないんです。私が神様の前で正しいと言った時には、皆さんと神様との関係です。皆さんは正しい神様との関係に生きてますか？皆さんと主との関係はどうですか？皆さんと主との関係は成立してますか？あなたは確信持って、私の主と告白し、私は主に愛されているということを告白して生きていますか？イエス・キリストを通して、私は贖われて、罪許されて、清いものとされたんです。神のことをされました。皆さん、私は義とされたんです。あの人、義に見えないんですけどって。 でも神の目から見たら、私たちはその関係、神によって義とされた存在ですね。皆さん、ではお互い同士告白しましょうか。皆さん、本気で言ってくださいね。 そうじゃないという目をしないで言わないでくださいね。ね、あなたはイエス様にあって義とされてますよと言ってください。どうぞ。アーメン。皆さん、私たちはね、善良で正しい人といったときに、この有馬隊のヨセフはもちろん本当にいい人だったと思います、ね、見える限りの行動様式としても彼は正しく生きてたと思いますよ。でも彼の内面も神様との関係を正しく持っている人だったと言えると思います。皆さん、多くの、皆さん、これね、ちょっとクリスチャンへのメッセージなので少し厳しく感じたら許してくださいね。多くの自分の都合に合わせるクリスチャンがいるんです。皆さんがそうでないことを私願いますよ。自分の都合に合わせるクリスチャンがいっぱい増えてもリバイバルの時には害になります。だってわがままなんだもん。皆さん、自分にね、得をさせてくださるイエス様、自分をね、ハッピーにするイエス様、自分を繁栄にしてくださるイエス様、願いを叶えてるイエス様を皆さんがただ求めてるんだったら、皆さんは失敗しますよ。もちろん主は祝福してくださいます。でも時に同じキリスト教会でもここだけね、イエス様死んだらハッピーハッピーハッピー、何でももらえて何でも増大、ここだけもし皆さんメッセージ聞くなら、私ね、おかしくなりますよ。誤解になるよね。私は主は祝福してくださる方と信じてます。でもあるわがままなクリスチャンはそこだけを見るんです。皆さん、私ね、人のためによくね、祈るんですけど、祈ることも多いんですけど、時々ね、これ本当にね、来る人たちのね、心境分からなくもないんですけども、まるで占い師を求めるかのように列をなして祈り求める人いるんですね。この方々のレベルによるのかもしれないけども、気をつけないと、皆さんはイエス様を求めていると言いながら自分の都合に合わせたイエス様を求めてしまいます。自分の利益に合わせたイエス様を求めてしまう。皆さん、これはとても危険です。こう伝わってますか？大丈夫ですね。でも誤解のないようにね、皆さんは祝福を求めること自体が悪いんではないんです。ただ神様が与えてくださる祝福に対して皆さんはもちろんアーメンと言ってくださいね。でも同時にへりくだって、皆さんがそういうところを通ってでない時にも、豊かな時も貧しい時も苦しい時もそうでない時も、私の主は素晴らしいお方ですと皆さんが宣言できるなら、これは素晴らしいことです。今日はイエス様良いことしてくれた、じゃあ信じる。今日私にも何もしてくれなかった、微妙ってなるならば、皆さん悲しいですね。皆さん、リバイバルで人が増えること、私はいいことだと思うんですよ。でもね、ただ増えるだけがなぜリバイバルじゃないのかというのは、さっき言ったように心を探られないといけないんです。本当の主の前に立ち返って、悔い改めて、へりくだって主のもとに行くというところを成立させないならば、私たちはインスタントに人々を作ってしまう場合があるんです。だから私は何度もね、キリストの体、教会を愛するというのは、単にね、そこに、人が集まればいいということ以上に、ここにいる人々が本物となるように、神様と自分の関係を成立させ、愛する兄弟姉妹との関係を成立させ、共に歩むということを責任を持って、ロークしても歩むんだって、その心を持つということです。だから皆さん、善良で有馬隊のヨセフ、正しい人でしたね。神様との関係の中で正しい人でした。皆さん、その意味でもう一度皆さん、お互いとして告白しましょうか。あなたは善良な人です。言い切ってください。どうぞ。はい、 はい、アーメン、感謝します。これが一つ目ですね。そして二つ目のポイントですね。このアリマタのヨセフを見るときに、彼は神の国を待ち望んでいたということがわかります。51節見ると、ユダヤ人の町アリマタヤの出身で神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかったとあります。皆さん、アリマタヤのヨセフは神の国を待ち望んでいたということが分かります。まあ、この神様の支配ですね、神様の統治がなされるようにということを心から願ってたんです。皆さん、これってね、主の祈りで、ね、祈るでしょ、ね、御国がこの地に来ますようにって。皆さん、主の祈りって私は素晴らしいなと思いますよ。でも私たちはこれね、もう私小学生の頃からね、もう暗唱させられたんですね。もうまあ、ある徹底的に暗唱させられたんでね、まあ、覚えてますよ、ね、覚えてるんだけど、意味を考えて覚えてたかというと、もうただ覚えてたんです。でも、あの祈りって私はすごいなと思うんです。御国がこの地に来ますように、イエス様は言ったんです、弟子たちに。このように祈りなさいって。御国の力がこの地に来るように祈りなさいって。皆さん、自分の職場で祈ってますか？神の御国の力がこの場所を支配するように。皆さんの家庭で祈ってますか？御国の力がこの家庭を支配するように。教会で祈ってますか？御国の力がこの教会に来るように。皆さん、自分の地域で祈ってますか？御国の力がこの地に来るように。皆さん、少なくとも私はクリスチャンがすることのできるね、素晴らしい祈りだと思います。皆さん、このヨセフは御国が来るのを常に待ち望んでたんです。皆さん、リバイバルとは神の支配の力が及ぶとも言えると思います。神の力が、ね、皆さん一人一人に触れてくださって、私がイエス様に心から立ち返っていくことだと思います。まあ、もちろん未信者がイエス様を信じるということもあります。でも、もう一つ言うなら、クリスチャンがですよ、目が覚まされて自分本位な生き方からイエス様中心の生き方に変えられるということです。皆さん、もし私たちがそこに行くことがなかったら、何度も言いますね、たとえ人が増えても、この人々は皆さんを苦しめる人々になります。厄介だなって。もちろん私はそういうこともね、起こると思います。でも、隔離になっている皆さんが心から主に仕えて御国を待ち望む人になってほしいんです。ヨセフはそのような人だったということです。じゃあ、皆さん笑顔で言いましょう。御国が来ますようにと言って挨拶してください。どうぞ。もう一つ言うならば、彼は、悪い計画に同意しなかったってあります。いいですね、皆さん。ヨセフさんね、もう彼らの意見に、ね、イエス様を、ね、十字架にかけろといった意見には同意しなかったって。悪い計画に同意しないって。皆さん、この日本の社会でこれやるの結構大変でしょ、どうですか。私たちって全体主義だと思いますよ、ね、これは悪いよな、これまずいよな。でも、なかなか反対する勇気はないし、ね、でもヨセフさんのね、私はすごいなというところはね、しっかりと自分自身の信じているものに対する確信についてはぶれなかったんです。だから、彼らの意見には同意しませんという意思表示があったということです。彼は隠れた弟子でしたし、表には立ってなかったけども、彼らの、ね、他のイエス様をね、死に追いやろうとした人々の意見や考えには同意しなかったんです。皆さん、そういうものでありたいですね。でも、時々私たちはね、会社や家庭や、もしかしたら地域の中で、ああ、これ違うよな、これ違うよな、違うと思うよな、ああ、でもな、もうしょうがないか。反対もしないけど、ね、まあ、同意するわけでもないけれど、
あ、神様、この時を早く過ぎ去らせてください。
きっと私たちはそういう態度の方が多いかもしれませんね。もちろんグレーな領域もあるかもしれませんね。でも明らかに神様が願わない時に、私たちはそれに同意しないということは大事ですね。ここに神の国を待ち望む人の姿があります。そして3つ目のポイントを話したいと思います。3つ目のポイントですね。イエスの体を守った人です。52節から読みたいと思います。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。この日は備え日で安息日が始まろうとしていた。イエスと共にガリラヤから来ていた女たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの体が納められる様子を見届けた。ここにですね、ヨセフの姿があります。これは前回ももしかしたら同じことを話したと思いますけども、イエス様が死なれてね、本当に傷ついた体、遺体となった時に、栄光が去った後もヨセフはその体を守ったんです。そのままの状態にイエス様もししてたら、もう罪人ですからね。ひどい扱い方を遺体も受けて、そのままね、まあポンって投げられて終わりでした。ヨセフが背中を押されて動かなければ、キリストの体がきれいにね、まあ、ご遺体を拭いて丁寧に没薬を塗られて埋葬されることがなかったんです。皆さん、彼は栄光が去った後もキリストの体を愛して守ったんです。皆さん、教会に栄光が去った後も、リバイバルの波が去った後も、皆さんは残り続けて愛することができますか？私は牧師なので、少しね、厳しく感じたら許してほしいんですけど、ああ、教会都合悪くなったな、いやー、前より楽しくなくなった、もうよそ行こうか。まあ、誤解ないって言いますね。皆さんがいろんな都合で他のところに行くことが悪いんじゃないんです。でも皆さんがどこかに導かれていくときには、神の前に心から祈って決めてほしいんです。安易な決め方というのがあるんです。いやー、今日の牧師先生のメッセージ、ちょっとつまずいたんですけど、ちょっと腹立つんですけど、よし、来週からボイコットじゃ。皆さん、これ正しい去り方ではないですよ。でも、もちろん牧師先生もね、まあ、皆さん、ほとんど私の知ってる牧師先生、ほとんど良い先生ですけども、たまに悪い牧師先生、確かにいるんです。ね、確かにね、暴君のような、それなら話は別です。私たちは、あ、神様にしっかりいただね、こね、声を聞いて、ね、次のステップを踏む必要があります。でないならば、皆さん、人の弱さ、足りなさというものは、教会の中で絶対起こるんです。皆さん、私、こうやって皆さんの前でかっこよくメッセージしてるでしょ。でも皆さん、これをね、1年間でいったら大体54週、54週聞いたら大体飽きますよ。で、大体私の弱点も知るようになります。ああ、先生、最後のまとめはいつものようにこれか、毎回一緒だな、またこのメッセージ、まあ、ならないこと願いますけどね、なる場合もありますね。ああ、先生、口ではこんなふうにかっこいいこと言ってるけどさ、こことここどうなのかな、だんだん目につくようになるんですよ。皆さん、その時こそ皆さんは正しく神様の前に聞いて、本当にここに共に労苦になっていくということを選ばないといけないんです。皆さん、教会をカフェのようにね、コロコロ変える人たちね、残念ながらいるんですよ。私、そういう人たちの気持ち分からなくもないけれど、気をつけないと、そういう人々はまたカフェを変えるように、また変えていくんです。だから皆さんは、栄光が去った後も、教会が良い時も、そうでない時も、波が乗ってる時も、乗ってない時も、同じように愛しますか？キリストを愛して、キリストの体を愛するんです。皆さん、 そのような人になってください。私はここに大体ね、いつも30分ぐらいかな前に来てね、ここで皆さんの賛美の練習の様子とかよく見るんですね。見ながらね、心を自分自身を落ち着かせながら様子見てるんです。まあ、いつもね、私見ながらね、あ、すごい偉いなと思うんですね。私なんかね、ちゃちゃっと練習済ます人間なので、ね、もうじっくりなんかやり取りするタイプじゃないんですね。ね、まあ、私は私の息子がカオンやったりとかね、いろいろ賛美リードするので、まあ、気心知れてるというのもあるかもしれませんけど、もう大体ささっと通して、あ、もう時間ないからこれぐらいねみたいな感じで終わらすこと多いんですね。でも皆さんがしっかりこう朝ね練習するのを見るとね、もうかえって感心するんです。偉いなって、ね、これぐらいのタイミングでとかね、やってるのを見るとね、あ、すごいなって、まあすごいね、まあ、見えない方針もあるだろうし、見えるこういった方針もありますね。でも皆さん、このロークというのが喜びになって、このキリストの体、教会を支える祝福になってるんだって。皆さん、私は毎週誰が掃除するのかは手法で見る限りしか分かりません。でも皆さん、そういう人がいなければ、このロークがなければね、皆さんここで快適に過ごすことできないんです。皆さん、キリストの体を愛するというのは建物を愛すること以上です。それは皆さんが同じ共同体としてこの教会を愛し、キリストを愛する群れであるという確信です。皆さん、有馬隊のヨセフは栄光が去った後も、ね、イエス様が本当に奇跡を成していた時期を通過して十字架にかかって死なれ傷んだご遺体になった時、彼はその体を守ったんです。そして埋葬されるのを見届けたとあります。皆さん、これってすごいいいですよね。この見届けたって、最後まで寄り添ってその姿を見ていった。結果や終わりがどうなるかわからないけれども、状況に対して恐れを乗り越えて寄り添い続けて見届けていった。皆さん、これはすごい勇気だと思います。皆さん、私はチャプレンの働きをしているので、最後の人の死に目によく会います。ある意味で最後まで見届けるということを何度もしています。でもその時に本当に主の慈しみ、主の臨在、主が確かに生きて働いておられるなということを毎回感じさせられます。皆さん、そのようなものであってください。イエスの体を守った人です。イエスの体を愛した人です。それは主を愛し、教会を愛する皆さんにも通じることだと思います。じゃあ、お互い同士ニコッと笑ってみましょう。私はルア教会大好きです。イエス様とっても大好きです。覚えましたか？大丈夫ですね。じゃあ行ってください。どうぞ。もう一つ言いましょうか。皆さん、ここに属している愛する兄弟姉妹もキリストの体の一部ですね。皆さん、愛してますか？お互い同士大好きですか？雨にちっちゃい感じがするんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですね。皆さん大好きですね。お互い同士大好きですね。反目してる人がいませんか？大丈夫ですか？反目してる人がいれば、後で私のとこ来てください。和解のために祈りますよ。いいですか？じゃあ、皆さん、お互い同士愛してますね。キリストの体に植えられてますからね。じゃあ、このように言ってください。私はあなたを愛します。言えますか？どうぞ、そうしてください。どうぞ。安心しました。和解の祈り入らなくてよかったですね。アーメン。でも皆さん、ぶつかることもあるでしょ。いろんな人間模様もあるでしょ。でもそこを乗り越えたときに、栄光が見えないと思ったこの時に、皆さんがここに仕えるときに素晴らしいものを見るようになります。皆さん、私はそれを信じています。一言お祈りします。 天の地の神様、感謝します。素晴らしいイエス様、あなたの臨在と知恵と力がこの場所を覆うように祝福してください。神様、一人一人に、このヨセフが、有馬隊のヨセフが主を愛し、主の体を愛したように、イエス様を愛して、このキリストの体、教会を愛する者として、どうか立ち上がることができるように、背中を押され、今前に前進しているこの瞬間、神の慈しみと神の霊の力が豊かに注がれていきますようにお願いいたします。感謝します。イエス様の御名によって祝福して祈ります。アーメン。